にします。マタイの福音書13章24節から。イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は次のように例えられます。ある人が自分の畑に良い種をまいた。ところが人々が眠っている間に敵が来て、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。麦が芽を出し実ったとき、毒麦も現れた。それでしもべたちが主人のところに来て言った。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったでしょうか。どうして毒麦が生えたのでしょう。主人は言った。敵がしたことだ。するとしもべたちは言った。それでは私たちが行って毒麦を抜き集めましょうか。しかし主人は言った。いや、毒麦を抜き集めるうちに麦も一緒に抜き取るかもしれない。だから収穫まで両方とも育つままにしておきなさい。収穫の時に私は狩る者たちに、まず毒麦を集めて焼くために束にし、麦の方は集めて私の蔵に納めなさいと言おう。
今日読んでいただきました箇所は、イエス・キリストの一つの例え話です。毒麦の例えと言われる例え話です。ある人が自分の畑に、麦の種をまきました。ところがその主人もしもべたちも眠っている間に敵が来て、その麦の畑の中に毒麦をまいていったんですね。それで麦が芽を出してこう育った時に、毒麦も芽を出して出てきました。でそれに気づいたしもべたちが主人のところに行って言いました。ご主人様、畑には良い麦をまかれたのではなかったでしょうか。どうして毒麦が生えたのでしょう。その主人はその理由を知っていました。その主人に敵意を持っている人がいて、その敵がしたことだ。するとしもべたちは、それでは毒麦を抜き集めましょうかと主人に聞いたんですね。そうすると主人が言いました。先ほど聖書朗読してくださったときに、もうこの主人の雰囲気を出して読んでくださったので、とても感じが分かったと思います。毒麦を抜き集めるときに麦も一緒に抜き取ってしまうかもしれない。だから収穫の時まで育つままにしておきなさい。そして収穫の時になれば、まず毒麦を集めて、そしてそれを束にして焼いて、そして麦の方は収穫して蔵に納めなさいと、そういうふうに言ったんですね。で毒麦というのは毒麦と言われますけども、食べたら死んでしまうという それほどの毒はありません。苦くて、人によっては食べるとお腹が痛くなったり気分が悪くなったりするぐらいです。しかし食べるのには適した麦ではないんですね。そして麦にもそう似てまして、麦をまくと麦畑に必ず生えてくる雑草なんですね。でイスラエルの人々はいつもその毒麦をこう抜き取るというか、それを抜く作業をしてましたんで、この例え話がすごくよく分かったと思うんですね。でこの例え話の意味はですね、イエス様ご自身が36節から43節のところで解説してくださってますので、意味がすごく分かりやすいんです。弟子たちが畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。でイエス様はそれを説明されたんですね。良い種をまく人は人の子です。人の子というのはイエス様が自分のことを言われるときに人の子と言われるので、イエス・キリストのことです。イエス・キリストが種を撒いたんですね。で畑は世界です。この世の中すべての人々にイエス様は、種は御言葉ですね、神様の言葉、神様のところに行くための教え そして救われるための教え、その教え、その言葉をこうイエス様は巻いておられました。人々に語って、人々に伝えていらっしゃいました。そして、良い種、良い麦はですね、良い種という良い麦はその言葉を聞いて信じて、イエス・キリストに従っている人々、信じる人々、クリスチャンたちのことですね。で、毒麦は悪いものの子らですと言ってらっしゃって、悪いものというのは39節では悪魔とね言われてますね。悪魔はイエス・キリストのこの働きを妨げようといつもしてるんですね。イエス・キリストが神の国を作っていかれるときに、神の国が広がっていくと悪魔の居場所がなくなってしまいますのでね、悪魔はなんとか神の国を妨げようとしていまして、イエス・キリストが御言葉の種をまいていかれる、そして信じる人々が育っていくのを妨げようとしているんですね。それでこの自分の種、悪魔がですね、いろんな人々に悪魔の言葉を語って、自分の子供にしてしまっているんです。自分の子供にして、そしてその、教会の中でクリスチャンのような顔をしながらですね、間違った教えを伝えて、あるいは人々をつまずかせて、人々が信じるのを妨げようとしています。そしてこの教会が成長していくのを妨げようとしているんですね。で、そういうのをこの悪いものが毒麦をまいているというふうに例えていらっしゃるんです。そして、収穫というのは世の終わりのことです。世の終わりに全ての悪が裁かれて、そして火で焼かれるというのは地獄に落とされるということです。世の終わりに最後の審判があって、そこで悪魔の子である者たちは皆地獄に落とされてしまいます。そして、良い麦、イエス・キリストの言葉を信じて、その通り歩んでいる人たちが天国に収穫されると、そういう意味だというふうに解説なさっているんです。で、この毒麦の例えが教えていることはですね、イエス・キリストの福音を伝えていって、それを信じた人々がクリスチャンとしてこう育っていくときに、必ずこの悪魔の教えを密かに伝えて、そしてクリスチャンのように見えてですね、実は心の中ではキリストに反発していて、全然キリストのことを信じていない、そしてむしろこの悪魔の教えを、すごくこの信念を持って、いいと思っている、そういう人が生まれてくるということなんです。で、その、最たる例はイスカリオというのユダです。イスカリオというのユダはイエス様の十二弟子の中に入れられたほど、イエス様に熱心な弟子だったんですね。そして他の弟子たちと同じように、まだ新しく来た人たちね、まだよくわからない人にいろいろ教えてたと思うんですね。しかし心の中ではイエス・キリストに対して、疑いを抱いてたのか、いつもそんなこと言ってるけども、そんな教えなんか役に立たないというふうに思ってたのか、ずっと反発してたんですね。そして最後に裏切りました。イエス・キリストの弟子たちの中にもそういう信じない人、裏切る人が出てきたんですね。それはその後もですね、イエス・キリストが天に昇って、昇られて弟子たちが キリストの教えをずっと伝えていった時にも出てきました。パウロが大変苦労したのが、教会の中のこの割礼主義者という人たちです。クリスチャンでありながら、この、ユダヤ人、もともとユダヤ人だったんでね、ユダヤ人の昔からの習わしをちゃんと行わないと救われないというふうに教えてたんですね。それは全然違った、キリストによって救われるというのと全く違った教えなので、パウロはなんとかその教えを広まらないように、みんなが影響されないように苦労したんですね。それから黙示録にはニコライ派っていうのが出てきます。このニコライ派がどんな教えを持ってしていたのかよく分かりませんけども、やはり間違った教えだったと思いますね。他にもイゼベルと言われている女性、間違った教えを伝えていた女性がいたみたいです。それからずっと、それから後のですね、このキリスト教会を見ましてもですね、もう教会が生まれるところにはもう必ずと言っていいほどこの毒麦も育ってきてるんですね。ある人たちは全くキリストの教えとは違う教えを広めて、自分の一派をこう作ってしまう、それ異端と言いますね。異端がもうその聖書の時代のすぐ後ぐらいからもういろんな形の異端が現れてきています。あるいはこの迫害の時代にですね、このクリスチャンたちのことをこの迫害している関係、迫害している権力者にクリスチャンたちの情報を伝えて、クリスチャンたちを売る人たちもたくさん出てきてるんですね。それから20世紀において、もう本当に多くのクリスチャンたちが迫害されました。その中でですね、その迫害している人たちがもともと教会に来ていて、一応クリスチャン、洗礼を受けてクリスチャンになっているという人が多いんですね。ソ連でスターリンというすごい独裁者が、今から80年ほど前からですね、何年ぐらい前ですかね、今から、そうですね、100年ほど前から30年間か40年ぐらいずっとね、権力を持ったんですけども、その時代にすごくもう多くの人々が、多くのクリスチャンがシベリアに送られて大変苦しみをしました。そのスターリンはもともと教会に来ていて、そして司祭になりたいと思って、ロシア正教の司祭になりたいと思って神学校に行ったような人なんですね。それからヒットラーもユダヤ人を迫害しましたけども、クリスチャンたちも迫害してるんですね。言うことを聞くクリスチャンは、何もしないんですけども、信仰を貫いて言うことを聞かないクリスチャンは迫害したんですけども、そのヒットラーも子供の頃熱心に教会に通っていて聖歌隊にも入っていたみたいです。もちろん洗礼も小さい時に受けてるようなんですね。そんなふうにみんながクリスチャンだと思っている中からキリスト教を迫害する人たちが出てきてるんですね。でもそれはそれでもはっきりしていて、もう本当に毒麦だって分かりますんでね、はっきりしていていいんですけども、自分はクリスチャンだと言っていて、そして全くクリスチャンとは似合わないようなことをする人っていうのがものすごく分かりにくいですよね。トランプ大統領もどっかの教会の会員だと思います。でその所属教会は大変迷惑していると思うんですけども、誰も世の中の人誰も、クリスチャンだとは思いませんよね。ところがブッシュ大統領は自分がアルコール依存症だったときにキリストを信じて救われたと言ってたんですね。で本当にクリスチャンだと本当に公言している人だったんですね。 でその人がですね、9.11 のテロ事件があった後、その報復のために戦いを始めた。そのことで本当に日本人の多くの人々がキリスト教に失望してしまったんですね。キリスト教もやっぱり戦争を起こす宗教じゃないかと、そういうふうに日本人が誤解してしまったと思います。そのために教会に来る人が本当に少なくなりました。そのブッシュ大統領が本当はクリスチャンなんだけどもちょっと考え間違いしてたのか、クリスチャンだと言っているけども全くこの世の成功だけを望んでいる人だったのか、それはその内心までは心の中まで分かりませんので、言うことはできませんけれども、そんなふうにクリスチャンだと思われている人々の中からですね、本当にキリストとは全く反対のことを言ったり行ったりして多くの人々をつまずかせる人が出てくるんですね。私自身が苦労したのはこのブルトマンという神学者です。神学者というのはね、聖書とか神のことを研究する学者ですよね。だから当然クリスチャンだと思いますよね。ところがブルトマンはこのキリスト教の特に新約聖書の教えはね、キリストの教えじゃなくて弟子たちが作った教えだと。でキリストが何を教えたかはもうわからない、弟子たちが勝手にこういう新約聖書を書いたんだという、まとめて言ったらそういう主張なんですね。それって ほとんどキリストを信じていないことになるんじゃないかと思うんですね。そういう人が神学者としてもすごい有名で、私がクリスチャンになった頃、もうすぐ世界的に影響を与えてたんですね。で私の行ってた教会の牧師ももうすぐ影響を受けて、説教でもブルトマンの話がよく出てきたんですね。それで本質的にキリストがこう教えられたって、神の子であるキリストがこういうふうに教えられたというふうには言わないわけですから、そして、本当に真理、御言葉、このキリストの言葉は真理だとも言わないわけですから、礼拝に出ていても全然この共感を感じないんですね。そのためにすごく私自身苦労したんです。多分その牧師がですね、影響を受けてただけなのか、本当に、ブルトマンと同じ考えだったのか、いまだに私は分かりません。教会の中からクリスチャンたちの中から毒麦が出てくることは確かなんですね。しかし麦と毒麦が区別できないように、今の時点でこの人が良い麦なのか、この人が毒麦なのか、それを区別することはできないと言った方がいいでしょうね。例えばですね、この生まれた時からキリスト教の環境で育ってきて、そしてすごく清い生活をずっとね、こうしてきた人、しかし心の中ではキリストなんか信じてはいないし、キリスト教に反発を感じている人、そういう人と、もう全くこの世のもう汚れた中から救われてきて、ものすごくこの荒削りのクリスチャン、クリスチャンになったけれども、まだ全然そのクリスチャンらしくない人と比べたら、私たちもそうなんですけれども、比べたら、もうずっとですね、本当に心の中ではキリストは信じてないけれども、キリスト教のこの環境の中で育ってそのようにこう慣れてきた人の方がずっとですね、クリスチャンらしいんですよね。ですから私たちがこの人は毒麦だと、この人はいい麦だと、そんなこと絶対言ってはいけないと思うんですね。でも私が本当に心配したのは、そういう毒麦のような人が いることは確かですね。そういう人が他の人に影響を与えて、どんどんこうみんなをこの毒づかせていくというかね、その影響を広めていって、みんなをこう毒麦にしてしまうんじゃないかということをもっと心配したんです。その、まあ、ブルトマンという神学者だけ、ブルトマンだけじゃないんです。たくさんもうキリストを否定するような神学者がそのことが多かったんですね。それでもっと心配したんですけども、その心配は不必要でした。っていうのは、良い麦が、良い麦のところに隣に毒麦が生えてきたからといって、その良い麦が毒を持つことはないですよね。でも良い麦は良い麦の DNA を持っているわけですね。毒麦は毒麦の DNA を持っているんですね。毒麦の教えが広まったとしても、一時的に影響を受けるかもしれませんけれども、やっぱり本当にキリストを信じている人はそういうものに惑わされませんね。やっぱりキリストを愛していらっしゃって、もう40年経ったらよくわかります。キリストを愛している人というのはもう何年経ってもやっぱりキリストを愛してて、キリストを喜んでおられるように思いますね。ですから、私は心配したことは無駄なことでした。本当にキリストを信じて生まれ変わって救われている人はもう絶対大丈夫なんですよ。もうずっと良い麦で必ず実を結ぶんですね。しかし、そういう人が、そういう人たちがいることによって多くの人がつまずくんじゃないだろうか。また例えば迫害されているときに、迫害する人に売るような人が出てくるわけですね。そういう人をほっといたらもう大変苦労することになるんじゃないだろうか。そこでですね、この私たちはイスカリオというのはユダに対するイエス・キリストの接し方、イエス・キリストの態度を思い出す必要があると思うんです。イエス・キリストはイスカリオテの心の中もよくご存知だったと思います。もう全ての人の心をよく知るイエス様は、イスカリオテのユダが十二弟子に選ばれていながらもイエス・キリストに対して反発を持っていたことをよくご存知だったと思います。それでも破門しなかったんですね。きっとイスカリオテのユダが悔い改めることを祈っていらっしゃったと思います。もう本当に願っていらっしゃったと思います。それでもユダは悔い改めませんでした。最後の最後までユダが兵隊たちを連れて逮捕しに来たその時までイエス様は友よと、ユダに対して友よと言われましたね。最後の最後まで悔い改めることを求めていらっしゃったんですね。でもユダをそのままにしておかれたために大変な苦労をされました。苦労どころか大変な苦しみを受けられましたね。ユダのために逮捕されて十字架につけられたんです。ユダをそのままにしておいたからそうなったんですよね。こんなイエス様はもう大変な損害というか大変な苦しみを受けられましたね。でもここがあれなんですね。それが損失にならないでものすごい益になったんです。イエス・キリストがユダに裏切られて十字架につけられたことによって全ての人々の贖いが行われて、そして十字架のその苦しみの上にどんな罪深い人もイエス・キリストを信じただけで救われるという、もうこの上もないような良いことが起こったんですね。このキリストの教えの中で多くの人々が自分が犠牲を払われました。でも犠牲を払った分だけ、後で素晴らしいことが起こって言ってるんです。それがこう神様のなさり方ですね。 やり方ですね。私たちも、もうえらい迷惑を受けたということがあるかもしれませんね。でもその迷惑はね、絶対神様の全能の力によってきっと2倍も3倍も良いことにつながっていくと思います。だから安心して、主を信じて歩みましょう。感謝いたします。本当に主が私たちを守ってくださること、どうぞ主の御言葉が述べ伝えられ、多くの人々が麦として救われてきますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
では皆